新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
ここからは毎日新聞 N 研セッション。 N 研はニュース時事能力検定を略した言葉で、新聞やテレビのニュース報道を読み解く時事力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です。毎週月曜のこの時間は、そんなニュース時事能力検定 N 研を目指す方に時事力をつけていただくため、一つの時事問題に関するテーマを取り上げ、解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます。解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです。久人さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは今日取り上げるテーマはこちらです。小林製薬の紅麹問題をきっかけに知る機能性表示食品。小林製薬が販売していた紅麹を含んだサプリメントによる健康被害が相次いでいる問題。このサプリメントは機能性表示食品に分類されていて、小林製薬の問題を機に機能性表示食品の制度の在り方にも注目が集まっています。今夜はこの機能性表示食品について中村久人ニュースデスクと学びます。久人さん、
はい、
早速ですけれども、機能性表示食品とは何でしょうか。
これ最近よく耳にしますよね、これね、
はいはい、
実はあの食品表示法に基づいて2015年にできた健康食品の分類の一種なんですね、
うん、
で、事業者の責任において科学的根拠をもとに商品のパッケージに機能性を表示するものとして消費者庁に届け出された食品のことというふうに規定されているんです、
はい、
まあ、つまりですね、健康への効果だったりとか、まあ、効能、安全性、まあ、そういった論文などの科学的根拠を、こういうのありますよということを消費者庁に届け出ることによって、商品にお腹の調子を整えますとか体脂肪を減らしますなどと表示して販売できると、ま
あ、
こういうものなんですよね、
はい、
で、問題となった小林製薬のサプリ紅麹コレステヘルプというのは悪玉コレステロールを下げるというような形で表示されていたということなんですよね。
久人さん、このいわゆる特保ってあるじゃないですか、うん、特定保険用食品、はい、それとは何が違うんですか、うん、
これ特保も機能性表示食品も国が定めている保険機能食品というものに位置づけられてて、はい、そういう分類では同じなんですね、
はい、
で、機能性を表示できるという点では同じなんです、
うんうん、
で、大きな違いは国の審査があるかないかということなんですよね。
はい。
で、まあ、当然、その一般な食品っていうのは機能性っていうのは表示することはできないんですけれども、その特保というのは事業者が示した科学的根拠を国が、まあ、審査する。まあ、有効性ありますかとか安全性は大丈夫でしょうかというものを審査して許可するものということなんですよね。はい。で、機能性表示食品というのは事業者が責任を持って届け出るということなんで、国は審査しないと。いうことなんですよ。
そういうことなんです
か、うん、そう。で、特保というのは製品を実際に人に摂取させて安全性とか機能性を調べる臨床試験のデータというのもこれ必須なんですね、
うんうん、
で、機能性表示食品は必ずしも臨床試験する必要はなくって、動物実験の結果でしたりとか、まあ、その関与している成分に関する論文など、こういうまあ文献調査だけでもいいということなんですね。
そういうことなんだ、うん、でもどうしてそういう形になっちゃったんですか。
これはね、規制緩和なんです。
あ、規制緩和、
うん、安倍政権時代にね、成長戦略アベノミクス、これ規制緩和による成長っていうのを目指そうっていうのありましたよね。
そうでした。
その一環で始まったんですよ、はい、で、まあ、特保よりも大幅に規制を緩和して事業者にとって利用しやすくしましょうということなんですね。で、まあ、そのおかげで商品数は増え続けて市場規模も拡大して、去年10月時点の商品数は6789件。
そんなにあるんですか。
そう。で、特保は去年12月22日の時点で特保は1058件だったんで、まあ、機能性表示食品の方が特保のおよそ6倍ということなわけですよね。ただ、その導入時からね、これ安全性の根拠が乏しいんじゃないの?なんていうふうなね、まあ消費者団体とか日弁連などが意見書を出したりして、まあ問題というものを指摘されてたわけですよね。で、今回小林製薬の問題で政府はその制度の見直しを検討していて、まあ当然のごとく消費者の立場に立った制度にするということが求められてるわけですね。
本当ですよね。うん、これ小林製薬以外の機能性表示食品でも健康被害情報があったということですか。
そう なんですね。消費者庁今月12日に、機能性表示食品6795製品の緊急点検をした結果を発表しました。まあ、その結果、18の製品で合わせて117件の健康被害情報が寄せられていたというふうに発表したんですね。
そうでしたか。
で、この18の製品の半数はサプリメント。販売したのは11の事業者。まあ、亡くなった人の報告はなくって、多くが下痢とか失神などの軽症者だったんですけれども。
でも体調不良
が。そう。でも入院患者も複数いたということなんですね。ただ、いずれの事業者も、まあ、消費者庁への報告は不要と判断したというふうにしてるんですよね。で、消費者庁は、まあ、健康被害と製品の因果関係がまだわからないということで、事業者名とか製品名は公表していないんですね。で、それから、その特定の商品に特定の症状が集積しているわけではないと。だから、直ちに対応が必要な製品はないというふうに説明してるんですけれども、これはただだけど、やっぱり消費者からとってみれば不安ですよね。
本当です。うん。
で、それから、東京商工リサーチが調査したところでは新たな問題も分かったんです。
はい。
というのは、機能性表示食品の届け出情報を確認できる、この消費者庁のデータベースっていうのがあるんですけれども、そこで、およそ 15% の食品の情報が半年以上更新されていないということが分かったんですね。
半年以上、
うん、で、この消費者庁のデータベースっていうのは商品の名前とか、うん、届け出をした人の名前から販売状況などを確認できるとなっていて、で、販売状況っていうのは今も販売中ですよとか、今販売休止中ですよなんていうふうな表示もされると。で、事業者が半年に一度は更新するということが必要があるんですね。
はい。
で、更新されない場合は消費者庁が督促のメールを送って、それから1週間後もまだ更新されない場合はデータベースで販売状況はおよそ半年以上届け出者が更新していないため不明っていうふうに表示されてくるということなんですよ。で、まあ、当然倒産した企業もね、ありますんでね。そうしたところの製品はほら、なかなか更新されないっていうような状況ありますよね。ただだけど、その一方で大手企業の一部製品もまだ更新されてなかったっていう例もあるんですよね。で、届け出者名が古い会社の名前のケースもあったりして。で、東京商工リサーチでは、このデータベースでは機能性表示の確認とか問い合わせが十分にできない可能性があると。だから消費者の信頼を失いかねないというふうにね、まあ、注意喚起してるわけですよね。
これは早く改善してほしいですね。まあ、
当然そうですよね。自民消費者担当大臣もこうした調査を受けて、未更新の製品が一定数あることは課題だという認識を示しているわけですね。で、2025年度、来年度に新しいシステムに移行する予定だとして、まあ、改善すべき点を検討して、まあ、そういう点検で早急に対応できるものは、その来年度の移行を待たずに改善も検討する必要があるというふうにしてるんですけれども、これは消費者からしてみるとね、健康に直結する問題だけにね、本当早く手を打ってほしいなという気がしますね。さあ、それではここでニュース時事能力問題です。
はい。
次に挙げる4つの食品の分類のうち、国が許可したことを示すマークを商品のパッケージなどに表示できるのはどれでしょうか。
はい。
国が許可したことを示すマークを、ね、商品のパッケージなどに表示できるのは次の4つの食品の分類のうちどれでしょうか。1、特定保健用食品、特保ですね、
はい、
2、機能性表示食品、3、栄養機能食品、4、健康補助食品。さあ、それではシンキングタイムスタートです。
はい、ではリスナーの皆さん一緒に考えましょう。
次に挙げる4つの食品の分類のうち、国が許可したことを示すマークを商品のパッケージなどに表示できるのはどれでしょうか。1、特定保健用食品、特保、2、機能性表示食品、3、栄養機能食品、4、健康補助食品。はい、シンキングタイム終了です。さあ、リスナーの皆さん、どうぞ一緒にお答えください。ナムさん、回答何番でしょう。
ではリスナーの皆さん一緒に、1番です。
1番、特定保健用食品、特保。正解、その通りですね、
はい、国の許可ですね。
そう、ほら、あの、人が立ってね、両手を上げて、はい、まあ、万歳してるみたいなね、そういうマークね、ちょっと斜めになってるような感じのね、消費者庁許可、特定保健用食品というふうにね、書いてあるマーク。これ見たことあること多いと思いますけれども、はい、 こういうマークを表示できるのは特保だけなんですよね。だってほら、国が審査をするのは特保だと。
そうです、
機能性表示食品は事業者が責任を持ってということで、そう届け出るということで、うん、国が、そういう審査しないので、それはないということですよね。まあ、いろいろこういう分類があるんでね、消費者側もどういうものがあるのかっていうことをちょっと勉強して使っていくということが必要かもしれませんね。
佐藤さん、ありがとうございました、はい、来週もよろしくお願いいたします。さあ、ここでプレゼントのお知らせです。ニュース時事能力検定の公式テキスト発展編を5名の方にプレゼントします。おはがきの方、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ荻上チキセッションニュース検定公式テキストプレゼントの係までです。メールの方は ss954@tbs.co.jp で受け付けています。あなたのおところ、お名前、お電話番号をお忘れなく。ニュース時事能力検定は年3回実施しています。次回の検定は6月23日日曜日に実施します。申し込みは受付中です。全国37都市の公開会場で受験するマークシート試験のほか、ご自宅でインターネットを経由して受験する IBT 試験を実施します。詳細は公式サイトをご覧ください。毎日新聞 N 研セッションでした。
荻上チキ。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。